Sweet Brother Six FAU La La.
みなさんこんばんは。5月16日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。はい、83.6 メガヘルツ FM 浦田より今週もお届けいたします。というわけで第3週のパーソナリティを担当いたします相原龍太です。そして
今月からラジオとラジコ第3週目のアシスタントを担当します琴原蓮です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします、
ね。先月ゲストでね出演していただいた琴原蓮さんに、
はい、ありがとうございます。
はい、今月からアシスタントということで、はい、またねちょっとゲストとはまた勝手が違う部分もね、
はい、就任してしまいました。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いしますね。まあ、世間ではね、ゴールデンウィークがありました、
はい、
もう日常に戻ってしまいましたけど、琴原さんはゴールデンウィークどういうふうに、はい、過ごしました？
はい、あの三浦海岸に行ってお寿司食べたり、軽井沢に、はい、そうです、シースーです。
はいはい。
あと軽井沢に行ってですね、はい、なんかこう、温泉入ったり、のんびりしてきました、
ね。ああ、いいですね。いいゴールデンウィークの過ごし方ですね。はい、私はですね、休日出勤があり、なんかな音楽仲間のライブ鑑賞あり、飲み会あり、飲み会あり。
ああ、休日出勤で大変ですね、本当に。
まあ、6時間くらいしか実際やってないんですけどね。
いやー、お疲れ様です。
いいえ、とんでもないです。じゃあ、琴原さん、インフォメーションお願いします。
はい。この番組は、毎週火曜11時のレギュラー放送となっておりまして、はい、ジャンルに関係なく、万物の一点のものにスポットを当て、掘り下げていく情報バラエティ番組です。
はい、それではね、本日のメニューに参りましょうか。はい、今週のスポットライトですけども、ホッピーをテーマに。
ホッピー
知ってます？
あ、存在だけ知ってます。
なるほど。わかりました。そのホッピーについてね、掘り下げていこうと思います。
はい、そして後半はオリジナルコーナー。第3週の今夜は合言葉。果たして今回はどんな詩が登場するでしょうか。乞うご期待。そしてリクエストやおすすめの音楽もご用意しております。どうぞ最後までお楽しみください。
それでは今週も張り切って参りましょう。みんなとつながる
ラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
今週のスポットライト。はい、というわけで今週のスポットライトのコーナーでございます。はい、冒頭でもね言いましたけど、今回はホッピー、はい、
ちょっと楽しみです、
ね、楽しみですか。
ホッピー、はい、未知なんで。
ああ、なるほど。わ、はい、かりました。まあ、そのホッピーはね、まあ、先ほどもちょっと触れてないか。もともとは、これ、清涼飲料水。
清涼飲料水。はい、
炭酸清涼飲料水か。なんですね。
まあ、はいはいはい、
まあ、その辺についてね、まあ、ちょっと歴史的なものからちょっと振り返っていこうかなと思うんですけれども、
はい、
昔はね、ビール、今ね、よく飲むね。ポピュラーに飲まれているビールありますよね。
そうですね。
はい、そのビールがやっぱり高級だったんですね、昔は。
へ
ー。はい。で、その高級な品が扱いだった大正時代の末期、うんうん、その頃から、はい、始まります。代用品としてのノンアルコールビール、まあ、ノンビアなんてよく言うんですけども、それがまあブームとなったんですけども、当時赤坂、東京の赤坂で、
はいはい、
ラムネとかサイダーなどの清涼飲料水を製造販売していた、集水社と呼ばれている、創業者の、石渡さんという方がいらっしゃいましてですね、うんうんうん、まあ、その方にノンビアを作ってほしいという、まあ、依頼が結構あったらしいんですって。ところが、はい、まあ、最終的にはその本物のノンビアを作りたいということで、その材料がちゃんと揃わなかったんで、うん、本人がちょっと嫌がってたみたいなんですよ、もともと。ちゃんとしたもので作りたいと。
なるほど。
うん、で、長野県の野沢というところにですね、清涼飲料会社を設立しまして、
はい、
別工場を構えたんですね。
はいはい。
で、その際に、当時入手困難であったホップって知ってます？
はい。
ビールとかに。
バクガットホップみたいな。
はい。はい、そのホップの畑があるのを偶然見つけたんですって。
お
ー。それ見て、お、これだったらできるじゃん。
あ、長野県に見つけたってことですか？
長野県で見つけたらしいんですね。まあ、それをきっかけに、まあ、ノンアルコールビールの、まあ、研究開発に、初めて着手したそうなんですね。
そんな歴史が、はい。
はい。で、まあ、その開発を進めていって、最終的に販売されたのが1948年。 昭和23年ぐらいなのかな。
そんな遡るんだ。
うん。7月に、まあ、販売されまして。で、これがまた焼酎をホッピーで割る飲み方が、こう、街で自然と生まれたらしくてですね。
はい。
ビールの代用品の、まあ、焼酎割り飲料として、まあ、爆発的に売れて、生よりうまいホッピービアと言われることもあったと。
なんか飲みたくなる。その、ホッピー。
そうなんですよね。で、その後に、まあ、ホッピーの製造特許を取得したりですとか、まあ、いろんな工程を経まして、昭和50年代になりますと、うん、
はい、
なんと1日にですよ。
はい。
20万本。
え ?20 万本
1ヶ月とかじゃないよ。
1日すごいですね。
1日20万本を売るまでに成長しまして、その時期の売り上げのピークを迎えた
と。ホッピーブームじゃないですか。
ホッピーブームですよ。ね、まさに。もうどこに行ってもホッピーホッピーホッピーホッピーみたいな感じになるんでしょうね。
へ
ぇー。ところが、1980年、に入りまして、はい、ハイサワーって聞いたことありますかね。
わかんない。ハイサワーって何ですか？
まあ、簡単に言うと、まあ、ホッピーに似たようなもんなんですが、
うんうん、
柑橘系の炭酸飲料。まあ、簡単に言うと、レモンサワーだとか、
はいはい、
グレープフルーツとか、あとライムなんかもそうなのかな、はい、柑橘系なんで。まあ、そういったものの炭酸飲料が爆発的に売れてしまったと。
あ、なるほど。
まあ、それが、売れたためにですね、ホッピーがこう、なんか肩身が狭いものになっちゃう。
ホッピーかわいそうです。
で、その後ね、結構長い低迷期。ちょっと入ってしまうんですね。あれだけね、1日に20万本も売り上げたものが、急にその、柑橘系の炭酸飲料が出てしまったために、
はい。
肩身の狭いものをしてしまったわけなんですけども、ま、最終的にね、まあ、いろんなその開発を進めていったり、うんうん、実はその間に会社名を変えたりだとか、結構いろんなこう、試行錯誤をしたみたいなんですよ。
はい。
中にはね、ホッピーとさ、焼酎をあらかじめ割ったもの、
あ、そんなの、ね、
ホッピーサワーって呼ばれてるものも販売したりとか、まあ、いろんな、こう、手を尽くしたんですけども、うん、やっぱり低迷期がずーっとやっぱり続いちゃって。
うん。
うん。で、今現在もそうなのかな、三代目になる、創業者の三代目になる、石渡美奈さんという方がいまして、
はい、
通称ホッピーミーナと呼ばれてる。
あ、かわいい。女性の方なんですね。
そう、女子なんですよ。で、その方が副社長に就任した時にですね、
はい、
まあ、ノンアルコール微量が見直されたりだとか、あとその、低カロリー、低糖質、プリン体ゼロという。
大事ですね。
健康志向に見合ったことだとか、まあ、様々なちょっといろんなことが、こう、相乗効果的なものでね、こう、出てきて、まあ、ホッピーの売り上げが、徐々に、こう、伸びてきて。
挽回してきた。
まあ、挽回して、まあ、復活というかね、はい、感じになってきて。
よかった。
はい。まあ、今じゃね、まあ、当たり前のように、こう、都内の居酒屋さんとかでね、
うんうんうん、
はい、当たり前のように飲まれて。
そうですよね、なんか。
いいじゃないですか。
そんな過去があったとは知りませんでした、この子に。
そうなんですよ、ね。だから歴史としては、まあまあ割と古いっちゃ古いよね。
古いですね。
そうなんですよ。うん。これからもね、まあ僕も最近ホッピーちょっと飲んでいたりしましてですね。
これホッピーって日本ならではなんですか？
そうですね。まあ日本がまあ、発祥と言いますかね。う
ん、ちょっと伝統的な。
うん、多分世界では何もない、ないんじゃないかな。
ないのかな。
まあね、世界のほら、ね、ニューヨークのね、居酒屋とかね、日本レストランとか行けばね、あるかもしれないですけどね。
そうですね。
はい。そんな感じの、まあ、ホッピーということでね。
はい。
ここでではね、一曲紹介したいと思いますけれども、さすがにね、ホッピーの歌っていうのはなかなか見つからなかったんで、今回ね、炭酸飲料を、こう、スカーッと飲んだ時のような、爽やかな楽曲というものをね、ちょっと、触れ込みがあったものをちょっと紹介したいなと思っていますので、ぜひ聴いてみてください。シングライクトーキング、Fake It。はい、お聞きいただきましたのは、シングライクトーキング、フェイキットでした。炭酸飲料水のように爽やかな、楽曲だったと思います。いかがでしたでしょうか。さあ、第3週目担当パーソナリティの私、相原龍太と、
琴原伝がお送りしております、ラジオとラジコ。
今週のスポットライトは、ホッピーで、ございます。
はい。
前半ではね、ホッピーの歴史的なところをね、中心にお話しして。
勉強になりました、すごく。
あ、そうですか。うんうん、もっとね、これね、歴史を、紐解こうと思ったら、すごい時間かかるんですよ。
ね、
だいぶ、常識をね。
いやいや、でも、こう、聞いてる人も勉強になったんじゃないですか、割と。
かもしれませんね。はい。で、後半はですね、このホッピーにまつわる、まあ、フリートーク的なところからね、ちょっと入っていこうかなと思うんですけれども、はい、先ほど冒頭で、ね、小田原さんにちょっと聞きました。ホッピーは一応知ってると。
そうです。知ってはいます。はい、
知っています。飲んだこと
は。飲んだことないんです。
ないですか？
ないです。未知の飲み物なんですよ。
確かに、 女子は飲まないかもな。あんまりイメージが俺もないです。ですどっちかって言えばなんか、サラリーマンのおっさんが飲むような。
そうそう、なんかこう、上司の方とかがね、うん、飲んでるイメージで。でもさっきの生よりうまいって聞いたら、ちょっとすごい今飲みたくてしょうがないんです。
ああ、そうですか。そうですね。まあ、これ、焼酎でね、さっきも言いましたけど、焼酎で割って、まあ、もともと飲む。まあ、もちろん実はこれ、このままでもね、飲めるらしいんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんです。
ココインとかないんですか？味が濃すぎるみたいな。
まあ、俺、生で、これだけで飲んだことさすがにないんですけど、一回試してみないとわかんないですけどね。じゃあ、小原さんにちょっと質問しましょう。
はい。
なぜホッピーというかわかりますか？
ホッピー、うん、さっき言ってたマッキーが関係あるんですか？なんか。
ああ、マッキー？
マッキー。
あ、ミッキーじゃなくて。
あ、ミッキーか。なんかそれっぽいのを言ってたから。
ああ、なるほど。実はですね、もともとはそのさっきのね、ビール。
はい。
本物のホップを使った、本物のノンビア。
そっか。
という意味を込めて、ホッビーと、最初、ホッビー。
へ
ー。ただ、発音しづらいじゃないですか。
そうですね。
ちょっと言いにくいので、うんうんうん、まあ、それを、まあ、ホッピーって、単純に言いやすくしたと。
うん、すごい言いやすい。
なんだそうですね。
かわいい。
かわいいですよね。もう、うん、まあ、そのがちょっとこう、若者受け的なね。
そうですね。
ところもあるかもしれませんよね。で、このホッピーって実は、さっきも言ったように、その、焼酎で割るって言いましたけども、はい、実は、アルコール入ってます。
え？
入ってるんですよ。
入ってるんですか？
今ちょっと今日ここにね、実物、瓶持ってきてるんですけども。
今目の前にありますね。
はい。こちらにもちゃんと書いてありましてですね、この商品はアルコール分を約 0.8% 含んでいますと。
あ、じゃあこれ飲んで、運転はできないと。う
ん、運転できませんよ。ま、ただ、これ、酒税法のちょっと扱いとかがいろいろあるんですけども、実は、
はいはい、
1% 未満なので、まあ、清涼飲料水という扱い。
あ、扱いは一応。
うん。ただ、0.8% というのはね、言ってもアルコール入ってるわけですから、
そうですね。
まあ、人によってはね、アルコール濃度がね、こう、わーって出てきちゃって。
ああ、
そういうまあ、そういう車の運転当然できる。まあね、飲んで運転する人いないでしょ
う。そうです。
けどもね。
はい。
そんな感じで、アルコール入っていますので。
はい。
このまま確か飲めることもできるみたいですよ。
それはびっくりですね。割るものだとしか思ってないです。
そうなんです
よ。なんか中と外って言うじゃないですか。
はいはい、はい、
あれが知らないんですよね。
なるほど。簡単に言うと、中っていうのが焼酎です。
焼酎。
はい。はい、外っていうのがいわゆるホッピー。
あ、そういうことなんだ。
うん。で、よくね、居酒屋さんとかでまあ頼むじゃないですか。
はいはい、
ホッピーセットとかってよく頼むんですよ。
そうですね、う
ん。
よく聞きます。
で、ホッピーセットだと、氷の入ったジョッキと、
はい、
その中にまあ焼酎がこう入っていて、
はいはい、
で、あとこの、多分蓋を取った状態でこのホッピーの瓶が出てきて、
うん、
で、それを自分でこう割って、まあ飲むんですけども、当然その割合的には当然、はいはい、ホッピーの方が残るわけですよ。
うんうんうんうん、
残るので、まあ、当然飲みも終われば、中が足りないから、
はい、
すいません、中一つ。とかってよく言ってるのは、それなの。
あれ、すごい謎だったね。そういうことなんですね。
いわゆる焼酎のおかわりですね。
おかわり。
はい。で、その焼酎に、こうまた継いで飲むと。いう感じなんですね。
でも、相原さんは何がその一番美味しいっていうか、魅力は何なんですか？
やっぱり、さっきもちょろっと言ったかもしれませんけど、低糖質。
はい。
それからプリン体ゼロっていうね。
あ、はい。
この年になりますと、だんだん健康をね、気にするようになってくるんだよね。
そっか、プリン体ゼロ大きいですね、
うん。結構大きいですよ。やっぱりプリン体が入ってるとね、ほら、尿酸が高かったりだとか、痛風になったりだとか。
あ、そっか。
ね、よくビール飲みすぎて痛風になるっていうね。
そうですね。
あるじゃないですか。
そうですね、うん。これ、低カロリー、低糖質、プリン体ゼロってもう大きいですね。
そうなんですよ。うん、まあ、さらにね、ビタミン B1 だとかね。
そんなの入ってるんですか？
ビタミン B1、B2、ニコチン酸、尿酸、アミノ酸、ミネラルなども入っているのでね。
あ、そうか。もう体を考えて。
もう、健康的にはね、本当に、まさにいい飲み物です。
本当だ、調味料にアミノ酸等って書いてある。
そういうことなんですよ。
なるほど。
だからね、ビールが好きな人だったら多分飲めると思います。
あ、ちょっと私もチャレンジしたいですね。
あ、いいですね。じゃあぜひぜひ。
飲んでみたいです。
はい。はい、じゃあぜひ飲んでみてくださいね。
はい。
はい。といったわけでございまして、今週のスポットライト、ホッピーをテーマにお届けいたしました。
君のために歌うよバースデーソー。かなり拙い言葉だけど。
相原龍太、フォース CD、バースデーソング、Now on sale。
レディオ
ライスクラブ。
合言葉のコーナー。さあ、第3週目のね、オリジナルコーナーですね。今週は合言葉になります。果たして今回どんな詩が登場するでしょうか。早速ね、ご紹介したいと思います。君の手は僕なんかよりもずっとずっと小さいはずなのに、どうしてだろう、こんなに大きいのは。きっといろんなものを守ってきたんだね。誰にも言えないようなこと。君の手は僕なんかよりもずっとずっと冷たいはずなのに、どうしてだろう、こんなに暖かい。きっといろんなものに触れてきたんだね。かけがえのない命たち。辛く苦しい夜もあっただろう。逃げ出したくなる夜もあっただろう。僕には想像もつかないけど、そのすべてが今の君の未来の君を想像していく。はい、というわけでございまして、今回はですね、君の手というタイトルの楽曲になります。
はい、はい、
これは実はですね、自分の音楽仲間でもあります渡辺圭司くん、
はい、
はい、の、もうオリジナル曲になりまして、
ね、
はい、去年の夏ぐらいに一回、ご紹介しましたかね、花火という楽曲がまたありまして、それを、はい、紹介して以来の2回目になるのかな。
再び、じゃあ。
はい、再び登場していただいた、わけですけども、
はい、
今実は、1番しかちょっと、うんうん、紹介していないんですけども、
はい、
はい、小田原さん当然ね、初めて。
あ、ちょっと今もうずっと耳を傾けてました。
このまず率直な感想というか、どういうふうに、
そうですね、
はい、思いましたかね。
いや、なかなかですね、まあ、これすごい多分心の中で自分が思ってることだと思うんですけども、
はい。
それをこう文章にしても書いてるので、なんだろう。
うん。
普通に生活してると相手が何を思ってるかってわからないですけど、じゃあその小さい手の私、女の子の目からすると、そういうふうに思ってるって思われたらすごい嬉しいなって思います、
ね。そうですね。この渡辺芸人と、ケイジ君って、結構女性に対するこの思いというのかな。
素敵ですね。
結構そういう詩が多かったりとか。
多いですね。
はい、しますね。過去にね、
はい、
渡辺君とツーマンライブやったことあるんですよ。
あ、そうなんですか。
結構前です、なんですけども。その時にもやっぱり思ったのはね、結構、ま、男性ファンもいるんですけども、はい、やっぱり女性ファン。
はい。
まあ、男性アーティストということもあるんでしょうけどもね、女性ファンも結構。
そうですね。心をつかまれますね。
はい、そうなんですよね。で、あ、またこれ、彼も実は僕と同じ、ピアノの弾き語り。
あ、そうなんです
ね。なんですよ。
はいはい。
はい。なのでまたね、彼の弾くピアノの繊細な部分と。
ああ、いいですね。
またね、UK ロックって言ってはイギリス系、あれイギリス系だったっけかな。
UK、あ、
UK ロック
って。はいはいはい。
そうですよね。
はい、アルファベットの UK。
うん、
はい。
その UK ロックが結構影響を受けてるみたいで、もともとバンドとかもやってた時期もあったらしいので、やっぱ結構激しい曲もあったりするんですよ。
そうなんですか。
うん。今はね、そのピアノ一本でやってますので、
うんうんうん、
まあ、激しい曲というよりもこういった繊細な、
はい。
はい、感じの楽曲もね、結構多くてですね。
うん。
私もね、まあ、対バン何回かしているんですけども、
はい、
結構、おすすめというか、お気に入りというか。
あ、お気に入り。はい、ちょっと聞いてみたいです。実際に音好きで今度聞いてみたいです。私も。
はい。ぜひね、はい、じゃあ聞いてみていただけたらと思います。
はい。
それじゃあね、ここで一曲ご紹介したいと思います。聞いてください。渡辺圭司、君の手。
君の手は僕なんかよりもずっとずっと小さいはずなのに、どうしてだろう、こんなに持ってきたんだね。誰にも言えないようなことを。君の手は僕なんかよりもずっとずっと冷たいはずなのに、どうしてだろう、こんなに温かい。来たんだね。かけがえのない命たちに、辛く苦しい夜もあっただろう。逃げ出したくなる夜もあった
想像もつかないけど、その全てが今の君を、これからの君を想像してく。
さて、 83.6MHz FM 浦田よりお送りしておりますラジオとラジコ、ここで番組へのお便りやメッセージ等のお送り先をご案内いたします。
はい、 FM うららホームページより番組名ラジオとラジコ宛にお送りいただくか、ラジオとラジコ公式サイト内にありますお便り募集中と書かれた専用フォームからご応募ください。オリジナルコーナー合言葉で紹介してほしいアーティストのシアポエムなどがございましたら、次戦他戦は問いません。専用フォームから選択ができるようになっていますので、どしどしご応募ください。
はい、
また番組の Facebook ページでは各パーソナリティによる放送後期やオフショットお知らせ等も掲載しておりますので、公式サイトと合わせてご覧ください。
はい、ありがとうございます。さてここで、私相原龍太よりライブのお知らせをさせていただきます。次回のライブが、5月27日土曜日、野方にありますアイウー野方でのブッキングライブになります。また6月に現段階で2本のライブを予定しております。さらに7月17日月曜日、海の日ですね、昼間になりますが相原龍太ワンマンライブ開催をいたします。はい、詳細は相原のアメブロ、ツイッター、フェイスブック等に掲載しておりますので、どうぞご参照ください。
はい、そして琴原殿からもお知らせをさせていただきます。
はいはい、
以前ちょっとゲストで出演させていただいた時も一個ご紹介したんですが、はい、5月21日日曜日に平和島のイサリビさんで、昭和歌謡の歌のイベントをします。4時開場5時開演なのでぜひ来てください。はい、もう一つ7月2日ですね、日曜日に下北沢のアーティストパトスというイベントをしています。昭和歌謡好きな方ぜひ遊びに来てください。
お、昭和歌謡、
はい、
あ、なるほど、いいですね。
はい、
僕も昭和生まれですからね、昭和歌謡決して嫌いでは。
あ、よかったです。
なるけどね。
はい、
はい、さて、本日の放送はいかがでしたでしょうか。今回はね、
はい、
ホッピーをテーマに。
ホッピー、
はい、
すごい、
全くホッピー知らなかった琴原さん的には
今日ちょっと知識つきましたよ。自慢できますよ。友達に。
ああ、いいですね。ちょっとまあ、これは飲み会とかの
席で飲み会で、はいはい、ちょっとひけらかしたいと思います。
いっぱいひけらかしてください。それとぜひね、あのビールとか飲める
だっけ。はい、あ、ビール好きですよ。
ビール好き、
はい、
ビール好きだったら絶対いけますね。
いけますか。やみつきになっちゃうかも。
あのまたね、普通のホッピーの他にもね、実は黒ホッピーとか、
あ、なんか黒ビールならぬ黒ホッピーがあるんですか。
はい、そうそうそう、まあ、簡単に言うとあのテイスト的には黒ビールに近いものだと思うんですけども、はい、そんなのもあったりしますんでね、お好みに合わせて、ぜひ、ね、飲んでみたらいかがでしょうかね。はい、
はい、ラジオとラジコはですね、毎週火曜日夜11時からのレギュラー放送です。
はい、
地域外の方でもお手持ちのスマホパソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。
はい、
また再放送が深夜にもございますので、ぜひお聞きください。
はい、ありがとうございます。さて来週の放送ですけれども、5月23日火曜日ですね、担当はこの方々です。
癒し系ユニットのいろはです。
晩酌のお供にも最適、
どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、 第4週目担当パーソナリティ癒し系ユニットいろはの皆さんで、お届けいたします。どうぞお楽しみに。それでは、お相手は私3週目担当パーソナリティ相原龍太と
アシスタント琴原伝でお届けいたしました。
See you next time. バイバイ。
チャオ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。